ではこれから聖書を朗読いたします。今日はマルコの福音書の4章30節から32節になっています。教会備え付けの聖書では66ページになっております。マルコの福音書4章30節から32節をお読みいたします。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何だと得たらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるようになります。アーメン。では小さな種がとても大きくなると題して先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日のイエス様の言葉ですけれども、からし種のようなものでまかれると空の鳥が宿るようになるとイエス様はおっしゃいました。実際からし種は1ミリ程度の本当の小さな種ですが、それが成長すると場合によっては3メーターぐらいになるということです。そうするとその木の下に鳥が宿ることができるようになると神様はイエス様はおっしゃいました。神の国はどのようなものといえばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。野菜としては3メートルも大きくなるもの、通常は1メートルちょっとだそうですけれども、それが3メートルにもなるとなると本当に驚くようなものです。神の国はそう成長するんだと言われます。この同じ表現がイエス様がこうおっしゃった時には、きっと今日彰子に書いた聖書の箇所を思い出されていたと思うんです。修法の彰子をご覧になってください。開いたところにあります。エゼキエル書、預言者ですね。エゼキエルという預言者が預言した言葉のところです。ここをもう一度読みます。神である主はこうおせられる。私は高い杉の梢を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の陰に宿る。この時野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。エゼキエル書17章22から24。これは預言者エゼキエルが神様のメッセージを伝えたものです。その真ん中のあたりに、私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の陰に宿ると書かれています。イエス様が神の国の話をされた時にこれを思い描かれたのではないかと思うんです。神様が高い杉の梢、先っぽをポッと取って山の上に置かれるっていうんです。若枝の先を摘み取って高くて立派な山に植える。これスッと読むとですね、そうか、神様はこんなふうに木を育てるのかと思うかも分かりませんが、実はこのエゼキエル書が書かれた時、予言がされた時、イスラエルの人たちはイスラエルにいません。住み慣れた場所にいません。どこにいるかというと、捕虜になってバビロンに連れて行かれています。イスラエルは、ユダの地は荒れ果てて行こうとしています。もちろん人は住んでいますが、以前のような栄光はありません。 神殿も破壊されています。神殿で礼拝できる場所のがない。ところがエゼキエル書を通して神様は約束を与えられたんです。高い杉の小杖を取り、バビロンに連れて行かれて、もうボロボロになっているかもしれないイスラエルの民、その民の中から信仰の芽を取るというんです。信仰の芽を取って柔らかい若枝の先、信仰の芽を摘み取り、私はそれを高くて立派な山、これはエルサレムを指しますけれども、そこに植える。そしたらもう一度枝を伸ばすんだ、もう一度実を結ぶんだ、見事な杉の木となるんだとおっしゃっています。そしてその下に鳥が住む、その枝の陰に宿る。このエゼキエルの予言はバビロンにいた捕虜になっていた人たちにとっては励みにもなったでしょうけれども、夢物語のようにも思えたと思います。でもこれは実現します。本当に実現するんです。イエス様は今日の聖書の箇所で、神の国はからし種のようなものだと言われました。このからし種についてもう2箇所聖書に書いてあるところがあります。読みますから聞いていてください。マタイによる福音書の17章の20節というところにこう書いてあります。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。もう一つはルカによる福音書の17章6節。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。両方ともほんのちょっと、ほんのちょっとの信仰で山が動くと言います。桑の木にここから出て海の中に入れって言ったら入っていくって言うんです。そんなこと起こるはずがないように思えることが起こるとおっしゃいます。その大きな働きが信仰にあります。からし種の信仰に、なかなか想像できないかもわかりません。でも今私たちがこの礼拝しているこの街道、元は何にもなかったんです。何もありませんでした。今から100年ちょっと前にそこに信仰が生まれました。ほんのちょっとのからし種一つ、ここに教会を建てよう。そして教会が生まれました。しばらく前になりますけれど、私はマムズという集会で知り合った方のコンサートに行きました。その方がフルートを吹かれます。そのフルートを吹かれる方の演奏を聞きに行きました。バプテスト教会であったんです。そのバプテスト教会に聞きに行きました。フルートとそれからピアノの音楽会でした。とても良いものでした。終わった時に一人の女性と会ったんです。話が合いまして、その方年が93歳、元気になさっていました。そして私がですね、高穂の教会から来たというとすごく興味を持たれたんです。あそこですかって言われるんですね。実は私あそこに行ってたんです。93歳の方ですね。ずっと通ってました、この教会が日本語教会になる前からです。本当に前、この教会低層って言いますか、街道が建てられたのが敷石には1900年と書かれています。ですから今から115年前の話ですね。93歳の方ですから、その街道が建って自分が青年になることをここに教会におられたかと思います。この教会が建って青年になること、20歳ぐらいになるときにここの教会でお生まれになった。ここの教会に集っておられるかと関連がだんだん生まれていきます。その方が私に後で手紙をくださいました。 その手紙を紹介します。ついこの間来ました。宮内牧師さん、本当に会えてよかった、その一言を伝えたくて手紙を書きました。音楽会とても楽しかったです。スカースデールのコミュニティバプテスト教会での高穂の教会について話したとき、私はたくさんの楽しい思い出を思い出しました。ユニオン・コングリゲーショナル・チャーチと言われていた時代のことです。私は聖歌隊で歌いました。何度も役員会で働きました。でも、その教会が日本語教会としてアライアンスの一部になることが分かったとき、そうなったとき、とてもつらかったです。またお会いしたいですね。会えることを楽しみにしています。ジーンと書かれています。今私たちの教会は売られようとしています。街道が。そして私たちはつらい思いをしていますが、実は私たちのその同じ思いをした先輩がいました。その先輩はこの教会が生まれた当初の教会に集っていました。ユニオン教会、聖歌隊に集い祈りをし、私はこの街道で毎日祈るんですけれども、祈りを感じます。本当に多く祈られてきたんだなと思うんです。今2015年、100年前は1914年、その後ろにプレートがあります。後ろのプレートには1914年から1918年、第一次世界大戦で命を亡くしたこの地域と教会に仕えた方たち、その方たちを覚えてと名前が彫り込んであります。女性、また男性の名前が彫り込んであります。みんなその方たちのためにここの街道で祈ったと思います。一生懸命戦争のことを、戦争に行った方たちを覚えて祈りました。でもあの名前が彫り込まれた方たちは無事には帰ってこれませんでした。亡くなってしまいました。その辛い時期を越え、また戦争が終わって礼拝を持ち賛美し、そのうちに第二次世界大戦が起こります。またその時もたくさんの人を送り出し、ここで祈りが祈られたことと思います。たくさんの涙が流されました。そんな場所が欲しい、そう思ってからし種一粒の信仰がこの街道を作り上げ、その街道の中でそんな多くの涙とまた喜びの祈りが捧げられてきました。そのうち礼拝からなぜか力がなくなり、人がいなくなり、維持できなくなりました。そして私たち日本語教会がその後を引き継ぐことになりました。今私たちはここで礼拝し、一粒のからし種一粒の祈りで生まれた街道で礼拝を守らせていただいてきましたが、今この街道は次に売られようとしています。私たちは辛い思いをまたしてもおりますけれども、この街道でそんな祈りをこれまでもしてきました。これからも続けていくでしょう。この方、とても辛い思いをされました。教会で役員もし会員もし祈ってきたのに、この街道が日本語教会になる、私は来れない、その方に私は先日会って一緒にお話しし祈ることができました。彼女はバプテスト教会員となってとても喜んでおられました。この教会いいっておっしゃっていました。またお会いしたい。バビロンに連れて行かれるような時があります。人生の中にはうまく物事がいかず、慣れ親しんだところから移動させられるようなことも起こります。 でも神様は旧約聖書でエゼキエルを通して予言をしておられました。あなたたちの信仰、その梢を少し取る、やがてまたそれが宿る場所、成長する場所に植えるならば、鳥が宿るその木になっていくとおっしゃいました。イエス様も同じ例えを用いられました。神の国はほんの小さなものだけど、私たちが信仰を持っていくときに鳥が宿ることができる、たくさんの人が集まることができる、その場所が生まれると。今日皆さんと礼拝できましたことを心から感謝します。この群れを主は祝福してくださり、この小さな群れから神様は大きな大きな国を今作ろうとしておられます。とても大きなものになります。たくさんの日本人の方がそこに来られるでしょう。日本人だけではありません。たくさんの人が来られます。それが聖書の約束です。ほんのわずかなからし種一粒の信仰がその教会を作っていきます。今そうなります。感謝してお祈りをします。主なる神様、今日の礼拝ありがとうございます。ありがとうございます。寺院の信仰ありがとうございました。この教会で育ち、たくさんの人を戦争で送り出し、悲しみの涙も流し、いろんな祈りを捧げてきて、日本語教会がこの街道を買った時、アライアンスが買った時、とても寂しい思いをされました。行く場所がなくなったようなこの姉妹が今バプテスト教会で喜んでおられます。感謝します。ジーンさんと私会うように導かれたことを本当にありがとうございました。神様の約束が変わらないことを教えられました。今私たちはこの街道が売られる時期におります。いろんな意味で困難を通るでしょう。バビロンに行くような体験をするやしています。でも私たちこの一人一人、今日集まった一人一人の信仰をあなたは祝福して、30倍60倍100倍にし、神の国が建てられていきます。たくさんの人が宿ることのできる教会が私たちの手によって建て上げられていきます。用いられて建て上げられていきます。どうぞあなたの望む神の国が完成されますように、私たち一人一人の小さな信仰を用いてくださってありがとうございます。感謝しています。どんな状況になったとしても喜んでいます。どこに送られたとしても、あなたが必ず多くの人と喜べる神の国を完成してくださると信じていますから、皆をあがめます。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。